それでは続けてのお便りを読みたいと思います。次は藤谷さんからのお便りです。まさきさん、しげさん、はじめまして。いつも楽しく拝聴しております。後藤達也さんのポッドキャストが始まったと1週間ほど前に知って Spotify で聞き終わってから経済のカテゴリーを開くと、知ってもお金持ちにはならないがお金を知ることは楽しい遊びという何やら面白そうなタイトルのポッドキャストを見つけ聞き始めました。予想以上に面白く勉強になる内容で、1週間で54エピソード一気に聞いてしまいました。もう未再生エピソードのエピソードがないのは残念でなりません。次回の配信も楽しみにしております。どうぞお体にお気をつけくださいとのことです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、なるほど、すごいですね。まず後藤達也さんという方をちょっとすいません、ちょっと私が存じ上げてなかったんですが、しげさんは ご存知ですか？
あ、私知ってましたね。日系の記者の人で、アフリーにてあれですよね、もともとツイッターとかでめちゃめちゃフォロワー多い人で、
あ、元日本経済新聞社記者、
まあ記者ですね、もともと記者で、
朝日新聞デジタルコメンテーター、
はい、でもともと記者だったんですけど、はい、多分分かりやすい説明でツイッターとかのフォロワーがめちゃめちゃ多かったし、YouTuber としても20万人ぐらい確かフォロワーいて、はいはい、
すごいですね。
でその後にまあフリーに転身としたんで、まああんまりないパターンですね、記者の。まあフリーの記者になるっていうのは昔からあったと思うんですけれども、
うんうん、
この方の場合やっぱりツイッターと YouTube として多分相当もう知名度もあったし、
うんうん、
そっちで食っていけるんだろうし、もっと自由度が高まるっていうふうにおそらく考えて、やめられた、あのフリーになられたんじゃないですかね。
はいはいはいはい、へえ、そうなんですね。なるほど、はいはいはい、そうなんですね。後藤達也さん、はいはい、なるほど。ポッドキャストとかボイシーもやられてるんですかね。はいはい、
そうですね。だからその分かりやすさとか経済ニュースっていうのではピカイチな人じゃないですかね。
なるほど、ちょっと僕は聞いたことはなかったという話なんですけど、はい、まあその後藤達也さんのポッドキャストが始まったと知ってということだから、まあ多分始まったのは今年とかなんだと思うんですけど、
はい
はいはい、で聞き終わってから経済カテゴリーを見たら我々の番組を見つけていただいたと、
はい、はい、
で1週間で54エピソード聞いていただいたということで、
結構なヘビーリスナーありがたいですね。
そうですね、めちゃくちゃ分量あったような気がするんですけど、はい、ありがとうございます。
時間倍速で聞いても結構な量ですけどね。
そうですね、結構になりますね。
はい、
はい、ありがたいですね。うん、なるほど。なんかこのお便りを読んで僕が思ったのは、なるほど、そのある分野において有名な方がポッドキャストとか始めて、それを聞くとその関連紹介で我々みたいなあのアマチュアの無名の番組とかも発見される場合があるんだなという、はい、発見がありましたね。
そうですね。あ、でもそれ僕やっぱりインフルエンサーの影響力ってそこだと思ってて、
はい、
例えば僕昨年なんだっけな、
あ、
クラシコム上場したときに、
はい、
クラシコムの記事をビジネスインサイダーで書いたんですよね。
はい、
で僕それツイッターでつぶやいたんですけど、
はい、
まあ、全然伸びないんですけど、
はい、
なんかツイッターで僕の記事を検索したらめっちゃ伸びてたんですよ、一部で。でなんでかっていうと、はいはいはい、フォロワー3万人ぐらいいる、結構多分影響力があるインフルエンサーみたいな人が僕の記事を、
はいはい、
なんていうか、その、シェアしてくれ、シェアしてくれ、シェアしてくれたんですよ。だ著者本人がシェアしても全然伸びないんですけど、
うんうん、
やっぱインフルエンサーがシェアするとどんどん伸びるっていうのはやっぱり、あるじゃないですか。例えばその、PPAP の、あのピコ太郎とかも、
はいはい、
ジャスティン・ビーバーがなんかがシェアしたんで、バーンと伸びたみたいなのがあるんで、やっぱインフルエンサーの目に留まって、これいいですよって言ったら、すごいガーンと伸びるみたいなのがやっぱり、ある
ん
ですよね。それって本人よりもそのインフルエンサーの影響力が大きいと。
はいはい。
だ今回の点で言うと、別に後藤達也さんが我々を紹介してるわけじゃないんですけど、
うん、ね、知らないと思います。
まあ、たまたま後藤達也さん見たら横にあったんでっていう、まあその、まあ、おこぼれはもらってるとかありますよね。
うんうん、
そういうのは大きいと思いますね。まあ、
そうです
ね。はい、
うんうん。そうですね。なので、まあもちろんね、どんなきっかけであっても見つけてもらって聞いていただければ大変ありがたいなというところなので、やっぱなんかそういう意味では、まあ、こういうもの全てそうですけど、コンテンツってなんか別に全て似たようなものは競合とかっ ね、競争時、なんだ、時間を取り合う競争相手とかになるとも限らなくて、なんかも、はい、そもそもきっかけでそこから来てくれるみたいなパターンもあるみたいなのは、まあ、改めて今の時代のコンテンツの広がり方、知られ方っていう意味では大事だよなというのはちょっと思いましたね。
そうですよね。
うん。はいはい。そうですね。なるほど。ちなみに、しげさん、なんか、ポッドキャストで、例えばじゃあビジネスとか経済とか、そこら辺の領域で聞いてる番組ってあります？
ポッドキャストではないですけど、ボイシーの、
うん、
日経、毎日日経、毎日なんか日経新聞のサマリーやってるやつがあったりするんで、それは聞いてますね。
これですか？ながら日経？
あ、ながら日経です。これは聞いてますね。
あ、そうっすか。
あとは、大手町のランダムウォーカーさんの、
はいはい。
これもボイシーですけど、僕100円の有料会員入って、まあ、聞いたりしてますね。
はいはいはい。大手町のランダムウォーカーさんっていうのは、結構、なんすか、投資とかビジネスの考え方とかを本書いたり発信してる方っすよね。
そうですね。世界一楽しい決算書の読み方っていう本が、40万部売れてるんですよ、シリーズで。
はいはいはいはい、はい。
なんで、今、会計で最も売れてる本がその本で、その著者のボイシーですね。はいはい、で、著者、大手町ランダムウォーカーさん、私、何度かご一緒してるんで、
なるほど。
はい。大手町さんのイベントとかに僕、ウェビナー出させてもらったりとか、何度かしてるんで、
はいはいはい、
まあ、そういうところもあるし、まあ、純粋に大手町さんの話が面白い人なんで、トーク面白い人なんで、
はいはいはい。
まあ、勉強にもなるし、聞いてる感じですね。
そうなんですね。
はい。
じゃあ、まあ、ポッドキャストというか、ボイシー割と聞いてるんですね。
そうですね。結構、ボイシーですね、聞いてるのは。
うんうん、
はい。
なんか、ボイシーって基本的には、ポッドキャストよりも、なんか、ボイシー側が声かけたり認定した人、まあ、主に一人とかで、ね、日々5分、10分配信みたいなのが結構多いっすよね。
そうですね。で、確かあれ、なんか、チキニンさんかなんか計算してたんですけど、やっぱ、ボイシーリスナー、あ、ボイシーのパーソナリティになるのはそもそもきつい上に、1年継続する人も少ないんですよね。
うん、
だから、残ってる人は結構、クオリティ高い人が残ってるっていう、そういう、
はいはい。
結構、その、統制されてる、まあ、クオリティ担保されてるケースが多い感じですね。
うん、そうですよね。だから、ポッドキャストっていうのは、どっちかというと、オープンなプラットフォームだし、誰でもね、はい、自分でちょっとそのポッドキャスト配信ウェブサービスを使えば、どんなアマチュアとかどんな別に経験あってもなくても配信できる、まあ言ってしまえば究極のね、極石混交というかのっぱらなのに対して、ボイシーの方はそのクオリティがコントロールされてて、まあ一定以上のね、著名人の人とか、その配信続けられる人とかだけが選ばれてるっていう、だいぶタイプが違いますよね、
そうですね、
媒体としてね。うん、
でね、もうちょっと皆さんの記憶から消えかけてますけど、まあ、クラブハウスとかはね、一時、それの中間的な扱いで、
うん、
みんなが気軽に投稿できる SNS 的な、
うん、
まあ、音声メディアっていう風に、で、うん、ね、僕も一時やったりしてましたけど、
うんうんうん、
ブーム去るのは早かったですね。まあ、当時すげえ面白いと思いましたけど、
うんうん、
僕もやってて。
うんうん、
はい。
そうっすね。やっぱなんか、音声メディアっていうのってね、ちょっとやっぱり文字メディアって、とは結構傾向が違ってて、やっぱその人の人となり感がより伝わるっていうメディアだと思うので、
はい、
やっぱそこら辺でやっぱりこうハマる人はハマるっていう部分があるのかなとは思いますよね。
そうですね。 あと古典ラジオはちょいちょい聞いたりは、はい、ポッドキャストでちょっと全部は聞けてないんですけど、ちょいちょい聞いたりはしてますね、
はいはい、僕も全部は聞けてないんですちょっと何分の1かだけ聞いてます、はい、はいはい。ああ、なるほどっす。まあ確かにあれも教養とか歴史っていう意味では、広い意味ではまあ、なんでしょうね、ビジネスとかにつながってないこともないみたいな気はしますね。
そうですね。うん、僕は深井さんの歴史思考という本を買って読みましたよ。
あ、そうなんですね。
はい。
はいはいはい。
あれ、ポッドキャストをベースに確かしてますよね。
うんうんうん。そうですね、そうですね。アスコープっていう多分番組とかに関係してるのかなという理解ですけど、はい。なるほど。ちなみにですね、僕はあんまりその経済とかビジネスのポッドキャストって言われると、ぶっちゃけ聞いてなくて、
はい、
割と、なんでしょうね、楽しい系とか緩い系とかが 多いなというのを自分のポッドキャストプレイヤーを見てると思いますね。
なるほど。
うん、で、たまに海外のポッドキャストとかを探して聞くこととかたまにあるんですけど、はい、なんかその、なんでしょうね。例えば、それさっき言ったその声のメディアだから、例えば著名な人とかが自分の声で喋ってるみたいなのとかってちょっと興味湧くことがあるので、
はい、
なんかそれでちょっと有名な、海外でも有名ななんかビジネスパーソンとか経営者みたいなのとかが自分で喋ってるみたいなのもたまにあったりするんで、
はい、
なんかそういうのを探して聞いてみたことがあるんですけど、
はい、
あの前ね、ウォーレン・バフェットが自分で喋ってるポッドキャストというかなんか番組に出演してインタビュー答えてるか忘れちゃったんですけど、
はい、
なんかをちょっと聞いたことがあるんですけど、
はい、
あのね、何言ってるかっていうよりもまずこれ申し訳ないけど結構聞くのがしんどかったなって思ってて
まあ英語のレベルが高いっていう感じですかね。
いや違うんですよ、あのウォーレン・バフェットさん、まあ言ったらあれですけどおじいちゃんじゃないですか、はい、今もう90超えてるわけじゃないですか。
まあそうですね、そうですね、
あのね、声がやっぱ聞きにくいんですよ。
はい。
あの英語っていうか、うん、英語じゃなくて、なんか英語、うん、英語が分かりにくいんじゃなくてちょっと結構きついなって思って、
はい、
やっぱりこれ人間って何でしょうね、声って当たり前ですけど年を取れば、まあ、だんだん若い時のような張りはなくなってくじゃないですか。
はい、
だこれやっぱり、なるほど、やっぱ高齢になると、うん、結構聞きにくくなるんだなっていうのを僕はそのウォーレン・バフェットの音声を聞いてすごい思ったんですよね。
わかりますよ。あの、アマルティア・センっていうノーベル経済学賞をアジアで初めて取った人がいるんですよね。
うんうんうん、はい、知ってます。
で、僕、あの、10年ぐらい前に、あの、1回だけ会社の研修でイギリスにいたんですけど、
はい、
その時に LSE ですかね、ロンドンスクール・オブ・ビジネスに、
エコノミクス、
あ、そう、はいはい、ロンドンブスクール・オブ・エコノミクスに、はいはい、アマルティア・センが来たんですよ。
はいはい。
で、僕、まあ、普通に外部ですけど、来るの知ったんで、まあ、行って聞いたんですけど、マジ何言ってるか分からなかったですもんね。まあ結構そのアマルティア線も高齢なんっていうのはあるんですけど、
はいはいはい。
その時やっぱ文字の偉大さを感じましたね。
いや、ほんと、ね、
文字なら読めるんですけど、もうちょっと、何言ってるか本当分かんねえみたいな感じでしたもん。
はいはい、はい。
もう僕のリスニングの問題でもありますけど。
いや、でもね、どっちにしてもきついと思うんですよね。はい、なので、だからウォーレン・バフェットって書籍もいっぱいあるじゃないですか。あの株主への手紙みたいなやつとかも。
はい、
あり
や
すい。あるし。
ありますあります。
だからね、なんか、それを、うん、バフェットのその声聞いて、わあ、よくわからんっていうか、聞きにくいって思った時に、なるほど、やっぱ偉大な言葉とか、後世に残す言葉は書籍でいいんじゃないかっていうふうに僕は思いましたね。
そうですね。確かにあります、
はい。はい。まあもちろんね、あの、ポッドキャストだからさっき言う親しみやすさとか、あるいはまあ耳から入ってくることでの想像力とか、いろんな当然魅力はあるんですけどね。
はい。
とはいえみたいな。
ああ、いやでも確かにちょっとでも高齢者で聞きづらいは別として、
うん、
あの例えばですけど、スティーブ・ジョブズのスタンフォード大学でのスピーチって文字になってますし、はいはいはい、文章になってますけど、
散々なってますね。
やっぱでもあれは英語で聞いた方が、
うん、
なんていうかその抑揚とか、
うん、
その重視してるとかがピンときたりするんで。
はいはいはい、
なんていうかその確かにもうだいぶ高齢でしゃがれて何言ってるか分かんないはきついんですけど、うんうん、まあある意味それはそれも味であって、
うん、
なんか役割はちょっと違うのかなっていう気もしてきましたね。
そうですね、はい、それはあると思います。まあそうなのでちょっと、はい、音声でのビジネスの話を聞くって言った時にちょっと僕はそれで一回挫折したという話でした、うん、
なるほどですね、
はい、それだけなんですけど、
はいはい、そうですね、
はいはい、というわけで、藤谷さんのお便りでした。ありがとうございました。はい、はい、続いてのお便りはトムさんから送っていただきました、はい、初めてお便りさせていただきます。エピソード53、54、57、58、決算書謎解きトレーニング関連を聞かせていただき、積み本になっていた決算書謎解きトレーニングをゴールデンウィークで読ませていただきました。本の内容はもちろんですが、紙の本と Kindle の割合や対話形式と漫画版の差分など作成側のお話を聞けたのが面白かったです。対話形式の本を読んだ後にポッドキャストを聞くと、確かに、普通の本と漫画の中間のよう な印象を受けていたことに納得した感じがしましたとのことです。ありがとうございます。うん、なるほど。あのあれですね、まさにそのさっきも話出ましたけど、あの決算書謎解きトレーニング関連の回を聞いていただいて、あの本も読んでいただいたと、はい、いうことですね。はい、なるほど。まあ、あれですよね。でも、すごいですよね。積み本になってたってことは、聞く前に買っててくれたってことですね。
そうですね。それは、ありがたいですね。大変。
はい。はい。いや、うん、あと、あれですね。うん、紙の本と Kindle の割合。あれ、なんか、そんな話しましたね。なんか、しげさんの本、どれぐらいの比率なんですかとか。
はい。9割、紙本っていうことですね。ね、
そうそう。なんか、結構意外だな、とか思いましたし。はい、そうですね。あと、漫画版だと作り方違うとかね。
そうですね。あの、吹き出しの大きさがあるんで、文字の修正があんまりできないとかですね。うんうん、
ですよね。
はい。
はいはいはい。いやそうですね。だから、まあ、まさにここでも触れていただいてますけど、うん、ポッドキャストも、なるほどな。あ、では、これ違うか。その話は違うけど、ごめんなさい。まあでも、普通の本と漫画の中間のような印象を受けていたということで、あれですね、その謎解きトレーニングの最初の本が、そういう感じがするってことかな。
だと思いますね。はい。そうですね。
うんうん、そうですね。まあなんかやっぱりあれなんですかね、前話聞いて思ったけど、しげさん自身が結構やっぱ漫画とかにをたくさん読んできたり影響を受けてるみたいなのが、その本の方にも影響は出てるのかもなとはちょっと思いましたけど、うん、
いやでもやっぱり大きいですね。本の書いてる内容とか、あの本も漫画もやっぱり実体験でのインプットがあったものしか出てこないんで、ただ僕その本の中の一部でやる気がないからダラダラしてるんじゃなくて、むしろダラダラすることによってやる気をモチベーション上げてるみたいな書いてるところがあるんですよね、
うんうん、
でそことかも完全僕実体験ですし、そのことを僕 Facebook でつぶやいたんですよ、
うん、
やる気がないからダラダラしてるわけじゃなくて、
うん、
ダラダラすることによってむしろモチベーションを保ってるし上げていってるみたいなことを書いたら、
はいはい、
結構いいねついたんですよ。でこれだと思ってこれそのまま本に使いましたからね、
はいはいはい、
で結構そういうなんていうか、やっぱ普段の物事のインプットがベースにそういう本とかに出てくるっていうか、うんうん、やっぱりその文字数が多いじゃないですか、
はいはい、
でちょっとぐらいごまかせるんですけど、
うん、
やっぱその10万字とかになってくるともう絞り出さないと出てこないんで、
う
ん、するとやっぱり自分の考えとか思考とか普段大切にしてることがやっぱ出てくるんだっていう気がしましたね。その本の、うんうんうん、本の内容に現れるって言いますか、
はいはいはい、
はい、
まあそうなりますよね、当然、はい、うんうん。まあだから、なんか、いっぱい本書いてる人で、なんか、結構、本によっては、なんか似通ってるなっていうか、うん、この人大体いつも同じこと書いてないか、みたいな人もいる一方で、うん、結構、書くたびになんか違う感じのこと書いてる人とかもいて、
はい。
その後者のパターンの人は、どうやってインプットしてんだろうなって思いますね。
まあそうですね、本当に。
すごいなと。うん、だあれですかね、あのしげさんが次本を書くとしたら、当然多分しげさんの性格からすると前書いたのとはあんまり被んないようにしたいなとは思ってそうだなという気はしますけど、
まあ、僕の場合は1冊目も2冊目もトリッキーじゃないですか、
うん、
トリッキーっていうのは1冊目が対話形式です、2冊目漫画とかなんで、
まあそうですね、確かに
普通の本書いてないんですよね。
ああそっか、
だからそのまあど真ん中行きたい感じはしますけどね。
ああ普通の本、
ちゃんとした本っていうか、
あそれテーマは何を選ぶんですか。
あでもやっぱり基本僕の場合はそういった、まあ、ネタは実はあって一部仕込んではいるんですけど、まあ、ビジネスインサイダーのベースが結構あったりしてきて、
はいはい、
それでもうちょっと何ていうか包括的にやるのと、結局多くの会計の本って決算書の分析なんですけども、
はい、
やっぱあの実際僕がじゃあ企業の分析するときって決算書以外の、
うん
ものを見てるんですね。でも中期経営計画とか、
うんうんうん、
まあ、株価とか、
うん、
そういうのを包括した分析の本をちょっと考えていますけどね。
なるほど。それは読者のレベル感とかはどの辺を想定してるんですか。
ああでも、あでもやっぱちょっと最低限の簿記とかは分かってほしいなっていうレベル感ですね。
はいはいはい。
で企業を分析したい。で企業を分析するっていうのは、例えば就職活動とか転職もそうですし、
はいはい。
営業マンが営業パーソンが 企業の相手先の会社を分析をしたりとか、まあ、株とか投資も当然入ってきますし、まあ、転職とか、まあ、そういう、あと消費者としてもうちょい企業の理解深めたいみたいな、そういうのもろもろ入ってくる感じですね。
なるほど、結構あれっすね。まあ、じゃあ読者のペルソナ的なところで言うと、はい、まあ結構幅広いのかな。
はい。
なるほど。
はい。
はい。ちょっと、じゃあそれがいつ出版かはまだわからないというか、もっと未来かはちょっとわかんないですけど、そのうち出るかも、みたいな、はい、感じですか。
そうですね。ちょっと、はい。まあ出せるように頑張りたいということですね。
はい。ちょっとじゃあまたそれが出た時には、ポッドキャストでお話しできればと思います。
はい。
はい。ということで、トムさんのお便りでした。ありがとうございました。
ありがとうございます、
はい。次です。ひとごと人事さん、
はい。
いつも通勤途中に楽しく拝聴しております。40代2児の父、サラリーマンです。幼少期よりお金イコール悪を刷り込むような教訓的な童話を読みすぎたのか、社会人になってからもお金の話にアレルギーがあったのですが、子供の将来を考えたり養育費のことを真剣に考えるようになり、ちょうどニーサやイデコを始めようとしていた時に、樋口さんのポッドキャスト、未知の完全人間ランドか異なるウイルスか忘れました、でそのスタが紹介されていたのを聞いて、そのスタを聞き始めました。このポッドキャストのおかげでネット証券口座を開設し、勝間和代さんのお金は銀行に預けるのを図書館で借りて勉強し、分散投資を始めるまでに至ることができました。しげさんとまさきさんには大変感謝しております。さて、この度お便りさせていただいたのは、ユダヤ人大富豪の教えという本の中で、ユダヤ人は教育を投資の一種として考えているというような記述があったからです。この場合の教育は子供に対する教育だけではなく、大人の学びも含んでいたような記憶があります。知識は盗まれる心配や損失が出る心配がなく、ゼロリスクの優れた投資というような説明があり、なるほどと思いました。しばしばその差の中で、しげさんがお子さんの教育事情兼お悩みに触れるたびに、うちと一緒だなと完全同意してしまうとともに、投資としての教育についてお二人にご意見や思いをお話しいただきたいと思った次第です。また海外、特に米国では、子供が将来の職業を考えるときに収入のファクターをそこまで重要視しないというような話を聞いたことがあります。理由としては、幼少期から金融投資に対する教育がしっかり行われるため、本職の収入に頼る必要がないからということのようです。日本ではこの辺の分野の教育はあまり行われていないと感じています。小学生や中学生のうちから生活の基盤を支える金融や投資、保険、社会保障などの教育がもっと必要だと思うのですが、お二人のご意見はいかがでしょうか。長々と大変失礼いたしました。読んでいただければ大変幸いです。引き続き楽しみに拝聴させていただきたいので、このポッドキャストが末永く続くことをお祈り申し上げます、とのことです。ありがとうございます。
ありがたいですね。あの、これかなりの長文ですよね。今読んでいただきましたけど、はい、あの熱量を感じる、はい、
大変パワーあふれるお便りをありがとうございます。
嬉しいですね。
そうですね。あの、まあ、いくつか驚きポイントがあるんですけど、このポッドキャストのおかげでネット証券を解説し、勝間さんの本を読んで分散投資を始めたということで、すごいですね。あの、このポッドキャストで、あの、一人の方の何でしょうか。まあ、
行動変容ですね。
はい、
ですね。
行動変容に、はい、繋がったということで。
はい。
驚きですね。我々としても。
でもやっぱりね、こういう、まあ私たちがね、ネット証券とか、勝間さんの本とか、勝間さんの本とか言っても、まあ、うん、あのね、行動を移さない人の方が多いと思うんですけど、
はい。
ここまで移してくれると本当はありがたい話ですね。
すごいですよね。はい、何を隠そう。パーソナリティのこの、僕はこのポッドキャストやってるくせにあんまり投資をちゃんとしていないという、ちょっとツッコミどころがすごいあるんで、ちょっとこのお便りを読んで、
はい、ちょ
っとすごい反省したので、ちょっと僕も投資をちゃんとやろうかなと思ってますと。で、あとお便りの中で、ユダヤ人は教育を投資の一種として考えているという話があったと。で、投資としての教育をどう思いますかと。なるほど。面白いですね。まあ、ここで言う投資ってのはある意味メタファーというような意味で、はい、教育をどのように捉えるかという話だと思ってるんですけど、まあ、ちょっと僕は子供いないんで、まあ、あれな部分もあるんですけど、しげさんとかお子さんに、何でしょう、対して、やっぱり、なんか教育とか機会の提供みたいのに、その投資みたいな考え方って持つことあります？
まあ、あります。あるんですけど、
うん、
やっぱその、僕前話した通り、じゃあその、娘に英語を学んでほしいなとか、 まあね、数学とか算数得意な年だとか、このやる、うん、機会やる提供してるつもりではあるんですけど、
うん、
まあ、本人興味ないと全然関心持たないんで、
うんうん、
そこはやっぱり悩みどころですね。
そうっすよね。やっぱ関心を作ることってかなり難しいっすよね。
そうですね。
うん。そうなんですよね。だから、その、まあ、ユダヤ人の教えなり、まあ、海外とかの様々なケースって、その、関心がなく、ない子にもとりあえず叩き込めって話なのか、関心がある場合にはそこを伸ばすように、教えてあげなさいとかなのかね。どういう感じなんでしょうね、実際肌感としてね。
そうですね。でもか、まあちょっとアメリカとかは別に関心なくてももう義務教育に近い形で入れ込んでるかなっていう気がしますけどね。
それはこのお便りのその後の方で書いてある米国の投資の教育とか、はいはい、 その辺はもう興味あるかないかとかじゃなくて、お前これ人生のマストだから学びなさいと。
まあ、
ということですかね。
読み書きそろばんに近しい感じかもしれないですね。
うん。そうっすよね。はい、まあ、確かに。そう。で、僕も確かに、その子供への金融とかの教育って必要だよね、みたいな意見が出るたびに、いや、全くそうだなと思うんですけど、でも、まあ、そうだなと思いつつ、それがあまり普及していく気配がないことにも何がしかの理由はあるのかなというふうに思いますね。はい、なんかあるんだろうと。うん。これ何なんすかね。これさっき言ってたその日本企業の PL 偏重みたいのとある意味似てるというか、そのお金とかを、例えばその個人の単位で見た時にも、外部とかいろんな方法から取り入れてきて、例えば自分の人生、なり、まあ、家族なりキャリアなりなんかにこううまく生かせばいいじゃんというよりという発想があんまりなくて、自分たちでなんとかするものみたいなとか、あとお金をなんか得ようとするのは汚いとかも、もしかしたらつながってるのかもしれないけど、なんかそういう発想の限定性みたいなのがやっぱあんのかなという気がしますがね。
なるほど。
うん。
でもこの点、そうですね、ちょっとまだ、でもこれリリース出るのって8月とかですよね、8月、
うん、多分
で今ちょうど実は、まあ、友人がですね、探究学者っていう塾を運営をしてまして、
は
い、でこれ探究学者何かっていうと、子どもの探究心を育むっていう、まさにその関心をいかに持ってもらうか、探究心をいかに持つかっていうことに特化した授業をやってますと、
はいはい、
で例えば歴史とか、
うん、
科学とか宇宙とか植物とか、
うん、
まあ、いろんなテーマがあるんですよね。で、じゃあそれが9月から経済編っていうのが始まるんですよ。
へえ。
はい。
はい。
で、実は私ですね、その経済編のアドバイザーになってまして、
へえ。
今日まさに、どうやって子供の探究心をついて投資とかを学んでもらおうかっていうのを考えてましたね。
ああ、コンテンツを。ちなみにその経済編が出るよっていう話はもう表にリリースしてるんですか？
あ、もう9月から始まるんですよ。
ああ、じゃあもうそのコースの募集じゃないけど、まあそういう宣伝みたいなのはもう始まってる感じなんですかね。
は
い、
まだ始まってないんですけど、もう9月から開講するので、まあこれが出る頃にはもう当然出てるはずですね。
はいはい、あ、そうですか。わかりました。なるほど。
はい。
はいはい。で、あれですか。じゃあ、どういうコンテンツとか軸で作っていけば、それが本当にお子さんの関心を伸ばすかとか意味があるかみたいな、そういう議論をしてるんですか？
で、まあ、探究学者自体が、まあ、そこのプロなんで、まさにいろんな植物とか、まあ、宇宙とか、まあ、星座とかですね、いかに探究心持って、まあ、結構歴史の偉人とか扱うわけなんですよ。で、この人すごくないみたいな、そういうのが結構多いんですよね、内容としては。で、まあ、その文脈の中で、やっぱり経済って結構実は身近、まあ、その株とか、まあ、子供にとって身近じゃないんですけど、企業とか身近じゃないですか。まあ、任天堂って多分誰でも子供知ってるんで、ほとんどの子供が。
はい。
まあ、そういうところの身近なところから探究心をどう育んでいくかみたいなところの、コンテンツを作ったりはしてるんで、
はい、はい。
まあ、そういうことを娘とかにも見てもらって、主体的に興味持ってもらうのが一番理想ですね。まあ、そんなにうまくいくのかっていう話はあるんですけど。
はいはいはい。
はい、っていう感じです。
へえ、そうなんですね。
はい。
なるほど。そうか。まあやっぱなんか、あれなんですかね。当然、この金融とかの話って、 当然子供というか人生の中で絶対知ってた方がいいというか、知らないと損する、そのリスクリターンでいうとあまりにもね、
はい、
やばいよねっていうことは多分、それこそ僕もしげさんとかもそうだし、まあ結構多くの人がそうだよねって思うと思うんですけど、はい、まさに今しげさんが言ったように、でも関心ないものを学ばせることはできないじゃないかというところがあるので、まあ、そこをどう接続するかがやっぱり課題ってことですよね。う
ん、はい。
なるほど。まあ、とはいえ、その塾とかもね、みんながみんな行かせられる余裕とかお金があるかっていうのも限らないので、
そうですね、なんかこう、
そこをもう少し、なんでしょうね。普通に誰でもとは言わないけど、なんか家庭とかでやるコツとか、はい、出てくるといいなという気はしますけどね。
はい。
なんかあの人生ゲームとかモノポリーとかあるじゃないですか、ボードゲームで。
ありますね。はい、あります。
まあちょっと人生ゲームとモノポリーもだいぶ趣旨は違うんですけど、
はい、な
んかあのああいうゲームでお金が絡むみたいなもので、子供のお金とかに対する興味とか関心って広がるのかな、どうなのかなっていうのはちょっと思いますね。あのこれは別に疑うとかそうだっていうわけじゃなくて、実際一般的にどうなんだろうという感じですね。
う
ん、
そうですよね。そうですね。プロ棋士の、
はい、
渡辺
明、はいはい、
棋士がいるんですけど、元竜王の人ですね、直近まで。
てかついこの間まで名人だった。
ついこの間まで名人で、はい、あの藤井さんに負けてしまった。
はい
は
い、
あの人は、桃鉄で地名を覚えたって言ってましたね。
うんうんうん。
であの人全然本読まないけど、漫画の知識半端ないんで、
はいはいはい、
あの例えば国はキャプテンとかで覚えたとか、
うんうん、
あのね、その世の中の地域は桃鉄で覚えたみたいな感じなんで、
うん、
まあそういうところから学べるっていうのはある意味究極ではあるなっていう気がしますけどね。
うんうん、まあそうですよね。自分が楽しいと思ってる体験の中で得た知識が結果的に学びになってるみたいなね。
はいはい、そうですね。
うん、まあそのでもお金みたいな話で言うと何でしょうね。例えば一般的に言うと、なんかそのそれこそお金に関して日本でっていうと主語大きいかもしれないけど、教えるのはなんか節約しなさいとか無駄遣いいけませんとかっていうのを多分多くの家庭とかで言うと思うんですけど、
はい、
でもそれまあ大事かもしれないけど、あの例えばお金をどうやりたいことのために調達してきて、でそのためにどう使うかみたいな発想はそこに1ミリもないじゃないですか。
はいはい。
でも大事なのってどっちかというとというか、まあそういう考え、なんかどう調達してどう使うか投資するかみたいなことによって、まあビジネスなりキャリアなりの可能性って全然広がってくるじゃないですか。
はい。
だからそのところまでをまあこう楽しみながら気づかせるってどういうやり方があるんだろうなと思いますよね。うん、漫画読んでもね、いや当然読んであの知識というか可能性とか、へえこんなんできんだとか思うと思うんですけど、なんかその当事者的にじゃあどうしていくかみたいなところまでは、その漫画に そこまで期待するなという気もするので、
はい、
むずいなと思いますね。
そうですね。でもやっぱり身近にあるっていうのは結構大事かなっていう気はしてて、
うん、
まあ投資なりとかそういう経済っていうのが、
うん、
あの身近だとより接点が増えてくるんで、
うん、
まあ、関心が持ちやすくなるっていう可能性は、まあ、可能性の確率論ですけど、
うん、
まああるかなと思って、まあアメリカの教育とかは投資がもうすでに入ってるってなると、うん、結構それが普段から馴染みがあるんですけど、
うん、
まあ日本だともう、
うん、
あれ僕、経済学部でしたけど、
うん。
まさきさん、教育学部でしたっけ？
うん、そうですよ。
となると、小中高大の中で投資教育を受けた機会って、ほぼゼロっていうことなんですかね。
今、学校教育ではゼロですよ、ね。完全にゼロっすよ、ね、うん。
で、投資に興味持ちて始めたのが、あれ、30超えてからになるんですかね、じゃあ。
まあ、興味というか、株式投資とかの存在を知って、はい、まあ、20代後半ぐらいからなんか試しに講座とかは開いてみたみたいなレベルですよね。でもまあ、それって自分で本読んで、ふーんって思ったっていうぐらいなので。
なるほど。
はい。
だからまあ、なかなか接点がないですもんね。そういうことに
実際。そうですね。いや、なんかね、僕、 個人的に思うのは、例えばまあ家庭の中でできることみたいなので言うと、なんか親は自分の家のお金の流れをもっと子供に見せたらいいじゃんとか思うんですけどね。
はい。
それってみんな嫌なんですかね。
いやー、嫌じゃないですか、それは。
嫌なんですかね、やっぱ。
やっぱそういうの見せるのって、前喋りましたけど、うん、ドラえもんの赤字の、ドラえもんののび太のママが、今月も赤字だわって言ってるぐらいしかシーンとしてないんじゃないですかね。
はいはいはい。
だ家貯蓄いくらあるかも多分、普通の子供は知らないし、
うん、
親もは言わないですよね。
そう、でもなんか、一番身近じゃないですか。あの、自分の家庭にあるお金とかお金の流れっていうものって。まあ、はい、てか言ってしまえば自分の家庭のファイナンスというか。
そうですね。
なんかそれ題材にしたら、なんか一番身近だし、なんか自分の関係性もあるし、
はい、
いいんじゃないのって僕なんか直感的には思っちゃうんですけどね。
うん、
どう思います？それ、しげさん、例えば自分のお子さん、まあまあまあ、ちょっとちっちゃいかもしれないですけど、もうちょっと大きくなって、家、うちのお金の流れはこういう感じだとか、例えば、投資が大事だと思ってるから、こういう証券口座にこんな感じで分散投資してるとかって、子供に伝えたいと思いますか？
まあ、そうですね。伝えたいですね。そこは、うん、どこまで生々しく伝えるかっていうのはあるんですけど、
うん。
まあ、でもやっぱりその経済感覚センスみたいなのは持ってもらいたいんで、
うん、
値段の高い安いがどういう仕組みになってるかとか、
うんうん、
そういうセンスは身につけてもらいたいなと思ってますね。
うんうん、そうですよね。だからなんか例えばそれこそマネーフォワードとかああいうアプリのなんか例えばその閲覧だけみたいな機能とかの権限は子供にあげて、うちのお金こうなってるからみたいなのってなんか見えたら、結構そこから会話が生まれたりとか面白い部分って結構あるんじゃないのかなって僕は思うんですけどね。
まあそうですね。だからやっぱり子供小学生低学年ぐらいとかだと、
うん、
親が働く意味は多分分かってないんですよね。
うん。
でなんかお金もらえるんだっていうのはなんとなく分かってるみたいなんですけど、
うんうん、
なんでそんなに働くのみたいなとか、
うん、
そういう感覚ですよね多分。
そうっすよね。うん。やっぱ当たり前なんですけど、お金っていうものってやっぱ人間のある意味なんですかね、うん、究極はみんなの脳内にある社会的概念じゃないですか。
はいはい。
だからその生まれ持って生物的に人間が理解できるものではなくて、やっぱり後天的に少しずつあそういうものなんだっていうこう積み上げとか連鎖でなんとなく理解していくから、多分人によって本当ね、その理解の形も全然違うと思うし、
はい、
やっぱなんかそこら辺ってね、結局個性もだいぶあると思うから、やっぱ結局はなんか本人の関心持てるような形でこううまいこと情報に触れる機会を増やしていくとか、それこそさっき言ったような自分の家のお金とか、やっぱそういう関心を作るみたいなのが一つのアプローチかなとは思いますけどね。
そうですね。
うん、はい、まあ別に僕は子供いないんで適当なこと言ってますけど。
まああと僕自身も別に経済興味持ったの二十歳とかだったんで、20年かかりましたから、それまで全く興味なかったですからね。
はいはい、うん、
まあだから、まあ ね、そこまで自分がもうこの本もあんまり二十歳超えるまで読まなかった人間なんで、
うんうんうん、
自分がそうなのに何を子供に期待してるんだっていう、
はいはいはい、
ちょっと罪悪感じゃないですけど矛盾は感じますけどね。
そうっすね。だからね、どうなんでしょうね。あとは、だからそのアメリカみたいな話で言うとね、僕も昔聞いたことあるのは、その子供にレモネード売らせるみたいな話とかあるじゃないですか。まあ要するに商売を自分でさせるみたいなのって。
あります。まあ、
ちょっとそれがどこまでアメリカって言っても一般的なのかとか、今でもみんなやってんのかとか、やってないのかとか、ちょっと僕もよくわかんないですけど、
はい、
確かに商売を何がしかする体験っていうのは、うん、まあ一定学びはありますよね。
そうですね。
うん、まあお金のさっき今日話してるのはファイナンスそのものではないとは思うけど、こう何によって顧客から対価が得られるのかみたいな経験にはなりますね、明らかにね。
そうですね。ゴールドマンサックスの創業者の話は結構面白くて、
うん、
なんか行列ができるレストランとかあるじゃないですか。でそれに対して 並ぶんですね、子供とか子供子供が並んだらしいんですよ。
はいはいはい。
で順番前に来たら、前の方に来たら、
うんうん、
並びたい人にその席売る、うん、その場所売るみたいなことやったんですよね、
うんうんうん、
でもう一回並び直すと、
はいはいはい、
で近づいたら誰かに売るみたいなずっと繰り返したみたいな、
はいはいはい、
でこれって本当に何をしてるかっていうと、多分時間価値のアービトラージなんですよね。
そうですね、
子供にとって時間はね、別にたくさんあるんで暇なんで並んどけばいいけど、うん、大人にとってやっぱその並ぶ時間って価値高いじゃないですか、
はいはいはい、
でお金払ってでも並びたい時間をやめたいっていうような、うん、そこのニーズをうまく発見してやって、
う
ん、あ、だからこうやったらビジネス儲けれるんだっていうところを多分幼少期から感じてる、うん、で基本やっぱりビジネスって何かと何かのマッチング、需要と供給のマッチングで、
そうですね、
そこのなんか情報の非対称性みたいなところをうまく解消することが多くの場合、はいはいはい、
うん、
ビジネスのお金を得る手段になってくるじゃないですか。
そうですね。
でそれはやっぱ子供の頃からそういうのを持ってると、
うん、
でレモネードをいかに原価減らして、うん、いかに利益出すか、いかに値段高くするか、でも値段上げすぎると競合他社とより高かったら売れないしっていうところ、絶妙なところを攻めていかないといけないみたいなところ、うんうん、その感覚身につけるのは結構でかいですよね。
うんうん、そうですよね。いやー、ほんとそうだと思います。うん、なので、まあ、ちょっとなんかね、そういうことも含めて、まあ、子供に経験できるような仕組みとかがあるといいなとは思いますよね。う
ん、はい。
はい。ということで、お便りでした。ありがとうございました。はい。はい、最後のお便りです。大成さんから。いつも楽しく聞かせていただいています。最近戸建てマイホームを検討しており、住宅ローンがどういったものか知識がないことに気づきました。わ、はい、かりやすい YouTube の動画も多く、家計負担的な面での概要はつかめましたが、住宅ローンの仕組み自体にその下的な面白さが隠れている感覚がありました。ネタに困った時思い出していただけるとありがたいです。だそうです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
なるほど、住宅ローンね、はい、ちなみにしげさん、住宅ローンって組んだことあります？人生で。
私はないですね。
まあ、僕もないですね。だからちょっと我々は当事者としてはあんまり経験はないという話なんですけど、
はい、うん、でまあ住宅ローンは結局まあ、持ち家派か賃貸派かっていう、
はいはいはい、
まあ、論争があるわけじゃないですか。
ありますね、
世間における。
はいはい。
で住宅ローンを選ぶ人は、まあ、基本持ち家派、
まあそうですよね、
ですし、まあ、少なくとも私は現時点では、
うん、
たまたまですけど妻も私も持ち家派ではない、
うん、
賃貸派だったんで賃貸を選んでるというところになりますね。
はいはいはい。
じゃあ正樹さんはその点どうですか？
ああ、自分の夫婦というかが、
はい、そうですね、
どういう思想かってことですよね。
まあどういう、まあ、まあ思想というか思考というか、はい。
なんか、いや僕別に強いこだわりはないんですけど、
はい、
でも東京都内とかに住んでると、持ち家持とうとするとだいぶ厳しくないかという、単純なお金の厳しさというものがあるような気がしまして、普通に考えたら賃貸にならざるを得ないかなみたいな感じはありますね。
そうですね。うん、で、まあ、私の周りも、まあ、東京住んでたとして、まあ、持ち家派の人も当然、まあ、マンションを含めて、
まあまあそうですね。マンション、そうですね。マンションか戸建てかという、このね、はい、持ち家の中にもさらにこう分かれるわけですけど、
まあそうですね。あって。で、まあ僕が印象的だったのは、私十数年前にですね、不動産投資部っていう部署にいたんですね、銀行の。
うんうん、
で、不動産投資部には、まあ、7、8人ぐらい不動産鑑定士っていうのがいるんですよ。
うん、
で、不動産鑑定士何かっていうと、まあ、日本のですね、まあ三大文系難関資格っていうのは、
うん、
弁護士、公認会計士、うん、そして不動産鑑定士という、う
ん、そうなんすか。いや全く知らなかった。その、いや、
あ、そうですか。
前2つはすごい納得ですけど、
はいはい、
3つ目全然知らなかった。
不動産鑑定士ですよ、3つ目、はい、間違いないです。
存在も知らないし難易度も知らなかった。
あまり馴染みないんですね。
全然ないっす、ないっす。
もうこれも完全に三大資格、うん、
国家公認資格ってことっすよね。
もちろん国家資格の文系トップ3ですよ、
はいはいはい。そうなんだ。
間違いないです、これは。
はい、はい。
で、不動産鑑定士、どんな仕事をしてるかっていうと、
は
い、まあ、不動産の価値を算定するっていうので、はい、まあ、路線価とか、いろいろそういう国が出してるやつもあったりして、うん、そういうのもやったりとか、
うん、
不動産鑑定評価書って言って、うん、この土地の価格、不動産いくらかっていうのを出せる、出せるっていう資格なんですね。
はい、はい、はい。
で、まあ、前職の部署は、そういう不動産投資の部署なんで、鑑定士がもうゴロゴロいるわけなんですよ。で、まあ、鑑定士に聞くわけなんですよね。
うん。
持ち家と賃貸どっち得なんですかみたいな、うん、ずっと論争あるじゃないですかって言いました、
うん、
そしたら、複数の鑑定士の人が、どっちも一緒って言ってましたね
どういうこと？
どういうことかっていうと結局35年とかですよ、住宅ローンっていうのは。
はいはい、よく聞くローン35年とか言います
ね。ですよね。で、仮に、まあ、月、じゃあ20万仮に、うん、家賃払ったとしたら、
うん、
まあ、年間、240万ですか、
うん、結構いい家ですね、はい、
240万、
はい、
で、30年それでローン払う7200万っていうことですかね。
そうっすね。ごめんなさい、今のは賃貸の話でしたっけ、どっちでしたっけ。あ、じゃあローンか、はい、家のローンか。
まあ、大体賃貸で払う家賃と、あのローンの元本弁済プラス金利っていうのは、まあ、近しい金額になってくるんで、
はいはいはい、
まあ、仮に家賃20万とし、あの住宅ローンの弁済月20万としたら240ですよね。
はいはいはい、そうですね。
で、30年
ローンだと仮定したら7200万
払うと、
はいは
い、いうことになってくると、
うん、
で、それを30年仮に払ったら7200万で、
うん、
30年後自分のものになるってわけなんですね。
そうですね。そうですね。
で、まあ、仮に賃貸が同じもので払い続けたとしたら、
うん、
30年後賃貸は何も残らない。
そうですよね。
だから持ち家の方が物が残るから、
うん、
まあ得ですっていう、う
ん、っていうのが持ち家派の主張ですよね。
持ち家派の主張、
うん、
ただ30年経つと経年劣化っていうものが存在するんで、
あ、そうですよね、
まあ、価値が当然下がっていくっていうのが、
は
い
は
い、
劣化しますね。
劣化するし、それとは別に不動産の場合は、あの、うん、もちろんその賃貸は賃貸で更新料っていうのが発生するんですけども、
う
ん
う
ん、
まあそうですね、2年に1回
とか、はい、不動産は不動産で固定資産税が払ったりとか、
うん、ありますね、
普通にマンションでも修繕積み立てが発生したりとか、うん、まあ、するわけじゃないですか、
はい、ですね。
で、30年住んだとしてやっぱだいぶもう、うん、ガタが来たりとかしたり、メンテナンスやってるのは大規模修繕が必要になってきたりとか、ね、
はいはいはい、
まあする。で、賃貸の場合は古くなったら新しいところに住み替えればいいみたいなところがあってったりとか、ね、まあ、自由度が効いたりするみたいな感じで、やっぱ全然もう商品性が違うわけなんですね、できるものが。
うん、なるほど。
で、例えば、まあ、僕がなぜ賃貸がいいかっていうと、まあ、今我が家は4人家族なんで、
はい、
じゃあ4人に合わせた家を、作りましょうと、
うん、
戸建て2階建てと、もうそうなんですよ、考えられないすげえ高いと思うんですけど、
うん、
部屋がもでかくなるんですけど、
うん、
で、ただ子供2人が独立して結婚する、もしくは一人暮らしするってなっちゃうと、
うん、
そう、でかい家で2人ポツンと住むことになっちゃうじゃないですか。
はい、そうですね。
さすがにでかすぎるんで2人で住むにはみたいな、
うんうんうん、
まあ、賃貸の場合その辺を生活のライフスタイルに合わせて、
はいはい、
柔軟に変更できるというオプションを持ってるわけですね、
うんうん、
で、まあ、あの今はここに住むけどとか、
うん、
ちょっと家族の 数が変わったらちょっと小さいところに住むとか、むしろ地方にいて、
うんうん、
地方とか千葉とか、そういう意味で千葉とか埼玉とかに行ってもう少し家賃安いところに住んで広い家住むとか、
うんうん、
まあ、仕事の都合でとか転勤になるときに持ち家だと、ね、貸すのとか大変ですし、
うん、
売るのも大変とか、
うん、
まあ、そういうもろもろがあったり、まあ、すると、
はいはい、はい、
いうトータルの中で、あの、まあ、これ好みの話ですけど、
うん、
私はあの賃貸の方が自由度があって、
うん、
まあ好きだと、
うん、
で、ただ最近僕分かったことがあるんですよ。
なんですか。
うちは子供が小1で、
はい、
上が小4なんですよね、
はい、
で、小学校入ってるとやっぱ地域の友達が増えてくるんですよ、
はい、はいはいはい、
じゃあ なんかここにもう長年住むなっていう、もう感があるんですよ、なんとなく、
はい、
そう思うと、もう今の住む場所も気に入ってるし、この場所いいなと思って、
うん、
マンション買ってる人とか、
うん、
まあ、言うと持ち家買ってる人も近所にいるんですよ、周りに結構。
はいはい。
で、その気持ちは分からなくないなと思いましたね。
やっぱ結構その土地への愛着とか、愛着なのか、まあ、そこが土地がいいなとか、住みやすいなみたいな感覚が生まれると、はい、さっき言ったその、単純な合理性の問題じゃなくて、結構感情面として、
はい、
家欲しいなみたいな感覚は分からんでもないってことですね。
そうです。だからもうずっと住んでて、独身から住んで結婚しても住んで、
はいはいはい、
本当に駅とかも便利だし、周りもよく知ってるし、うん、よく分かってる、うん、 近所付き合いも出てきた。で、子供できるとより近所付き合いが増えてくるんで、
う
ん、
なるほど。
で、小学校行ってる、それも小で、そもそも保育園入ったら引っ越ししづらいですから、
はいはい。
で、小学生入ったら小学校1年か6年、やっぱ子供転校させたくないみたいなふうになってくるわけじゃないですか。
はいはいはい。
それともここ住んで、それをもう子供が小さい頃とか子供できる前に予測すると、もう家買っちゃっていいんじゃないかっていう発想になるのは、
なるほどな。
わかりましたね。うん、あ、僕、独身の頃その感覚ゼロでしたけど、
はいはいはい。
あ、こういうことなんだと、家を買うと。
なるほど。
はい。
あれですね。なんか、結局は、これも、なんかその、合理性の問題も当然あるけど、やっぱその、結局自分、人間感情で生きてるし、まあ、あと、さっきのその、しげさんの話じゃないけど、まあ、家族とかいて、そこの話し合いの中とかで、なんか別に正しさよりも、なんか優先すべきこととかも当然あったりすると思うんで、
はい。
なんかある意味では、そこの納得がいくように、考えて、まあ、話し合って決められたら、まあ、別にどっちでもいいんじゃねえのみたいな
感
じ
が
しましたね。
はい、はい。
僕の感想は。
そうです。だからやっぱり自分の納得だと思うんですよね。
うん、
ね、自分のライフスタイルも人によって家族によって違うじゃないですか。うん、
そうですね。まあ、それこそ別にね、生涯結婚しませんっていう人だっているわけだしね。
もちろんです、もちろんです。うん、はい。なんで、それはね、
いろんな人はいます
ね、個人の、なんていうか、いろんな好みとか、
うん、
まあ、状況にも応じてっていうのがあるんで。
ですよね。
で、だからまあ、一昔前は、
うん、
車を買っ、社会人になったら、
はいはいはい、
車を買ったら一人前だし、
うん、
保険に入ったら一人前だし、
うん、
持ち家になったら一人前だみたいな、
ありましたね。
そういう価値観みたいなものが、
うん、
ありましたし、セールストークにそれが入るわけなんですよね。
いや、もう本当セールストークですよね。
で、いつだったら結婚するんだとか、早く、はいはいはい、早く、いつまで賃貸なんかダサいみたいなね。
はいはいはい、
持ち家住んでやっと一人前だろみたいな。
うん、
まあ、そういう価値観が、
うん、
まあ、支配的価値観というんですかね、一部あったかもしれないですけど、
うん、
まあ、今はその辺はもうだいぶ柔軟になってるかなと思いますね。
いや、本当そうで、はい、なんか結局その社会の価値観とか常識とか制約とか、あるいはまあそのね、世の中がこうだからあなたもこうしなきゃダメよみたいなのが、やっぱ明らかに日本も昔よりどんどん弱まってきてるというか、ね、そこはもう、いや別にもっと人によって考え方自由でいいでしょみたいな風になってきてると思ってて、それは僕はすごいいいことだと思ってて、
そうですよね。
まあ、その流れの中で、例えばこの家みたいなこと、物理的な家っていうのを捉えた時にも、まあ、結局ね、そういった価値観とか制約から自由になってきたんだったら、まあ、その上でそれこそね、自分のお金とかキャリアの観点からよく考えてたらいいんですよっていうし、まあその家族とかいる人だったら、まあ家族と話してみんなというか、まあね、納得するように決められたらいいよねと思います、ね、そうですね、
うん、で、まあちょっとその差なんで、もう少し投資ファイナンスの面で補足をすると、
お、
まあ、さっきローンで持ち家買ったら30年後もしくは35年後にしましょう、
はいはい、
家が残るんで、
はいはい、
土地が残る、
うん、
し、まあ、マンションとしても一応残って修繕とかしたら残る。
ね、
ただ、賃貸だと何も残らない。
はいはい、はい。
だから、持ち家が強いんだっていう持ち家派の考えがあるんですけども、
うんうん、
賃貸派はですね、別の見方がありまして、
うん、
まず、金利払うのがもったいないっていう発想になるんですね。
確かにそうですね。
で、はいはい、頭金とか、まず頭金で1000万とかを用意する必要があるんですよ、そもそも。
はいはいはいはい、はい。
出ていく。で、さらに金利も払っていく。で、元本払っていく。
うん、
そういうのを、全部なくなっていく、出ていこうかねっていうのを積み溜めといて、
うん、
ちゃんと適切に運用して、
うん、
年利2から 4% で回せば、
うん、
30年後むしろ資産増えてるんですっていう発想が、
はいはいはい、面白いですね。
賃貸派のですね、強みなんですよね。
はいはいはいはい、はいはい、そうですよね。だから持ち、まあ、それこそ企業、ある個人の家計をまあ企業とかとして見たときに、持ち家派のその住宅ローンって、その例えばイニシャルで巨大なバランスシートに負債を抱えるってことになるわけですもんね。
そうです。
何千万の負債をドーンつって。
そうです。
ね、でも賃貸派だったらそれがないんで、非常に身軽な経営ができるってことですよね。
そうですね。
負債がないから。
でもちろん負債がない代わりに資産で住宅持ってるんですけど、まあ、何かあった時にじゃあすぐ家売るんですかっていうのはそういうわけにはいかないんで、
そうですよね。
まあやっぱり何も、うん、そのね、あとはよくあるのが、仕事を辞めたいけど、
うん、
住宅ローンがあって、
そうですよね、
そんなわけにはいかないっていうのは、
うん、
ローンどう返済するかみたいな感じがやっぱり
確かにそうですね、
足かせになっちゃうんですけど、うん、
そうですね。
あ、もちろん、あの、賃貸でも家賃どうやって払うんですかって言うんですけど、じゃあ、うん、究極引っ越して、安い地方に行って、
うん、
10万円以下で、2LDK で住めば、うん、なんとかそこで生活やっていけるっていう選択肢は、
そうっすよね。
じゃあ賃貸を取りやすいっていう。
いや、ほんとそうですよね。だから、例えば東京だったら家賃10万かかる物件が、まあ、どこどこ県に行けば、1万円とかで別に住めますとかも全然あるから、うん、
はい。
なんか別に仕事はもうしばらくしたくないんで、その1万円のとこに引っ越して、お金使わずにのんびり過ごしますっていう自由ができるのは、
はい、
家持ってない強さですよね。
はい。まさにですね。うん、
ですね。なるほど。面白いですね。
はい。
確かにこの辺はいろいろ掘っていくと面白そうだなというのは思いました。はい。はい、というわけで、大成さん、はい、お便りありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。というわけで、最近までにいただいてた半年分ぐらいのお便りを、読ませていただきました。皆さんお便りありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、では、このあたりでお別れします。ありがとうございました。
ありがとうございました。お便りも待ってます。
はい、待ってます。この番組が楽しかったという方は Amazon Music や Apple Podcast、 Spotify などで番組フォローをお願いします。また番組のレビューをいただけると励みになります。気が向きましたらぜひレビューをお願いします。番組の感想はハッシュタグ、アルファベットでシャープそのスタをつけてツイートしていただければ嬉しいです。Google フォームで匿名でも感想をお送りいただけます。リンクは概要欄からご確認ください。それではまたお会いしましょう。さようなら。